こんにちは、滋賀漢方針科の二木です。本日が2021年の05月の02日、ゴールデンウィーク後半のね、4連休の最初です。はい、この頃ね、毎週収録してるんで、ゴールデンウィークいっぺん休もうかなと思ったんやけど、ちょっとねお怒りモードに今日入ってるんで、やっぱり収録しようと。で、前回の肩こりがもうテイク5まで、しかもそれでもまだグダグダやったんですけども、ちょっとこのお怒りがある間にね、テイク1で取り切ってしまいたいなと思って、今やってきてます。はい、で、今週のコロナなんですけども、世界地球レベルでもね、二極化ですね。イスラエルとかイギリスとかは外出時のマスクの義務化を解除できるようなところまで来てるから、アメリカもやっぱりちょっとワクチンの接種のペースが落ちては来てるんですけども、全体的にはね減少してるってところです。で、その逆に、インドではもう完全爆発、二重変異株って言われてるらしいですけども、インドに特化して感染力を強めて、しかも、致死率も上がってるっていうか、まあ元々が劣悪なその衛生環境ですからね、感染者が増えるということになってくると死者数も当然増えるわけですけど、で1日30万人以上のペースがずっと続いてて、それでもインド政府の把握してるのはそんなもんじゃないだろうと。もちろん検査をしてない人もいていますし、ということでもうすでに5億人ぐらいはかかってるんじゃないかというペースになってたします。まあ、逆に言えばインドの人口が14億人なんで、もうちょっとすると半分いってしまうんで、インドの方には申し訳ないですけども、これが全人口の半分を超えると集団免疫の方に行くのかどうかっていうね、こともまあちょっと着目なんですけど、で日本なんですけども、3度目の緊急事態宣言が発令されてるんですけども、まあ効果が出てません。というか、みんなが聞いてません。まずは、3度目やいうことで慣れてしまってるいうこと。それから、意味がようわからない。特に2度目の緊急事態宣言中で、だらだらこう、延長して、で、結局3月21日に解除したんですけども、それの時には感染者数が増加してる中で解除してる。で、また1ヶ月ほどで、ということ。だから東京の人たちなんかは今年に入ってもうほとんどずっと緊急事態宣言なんですね。そしたらどこに自粛するが意味があるのという形になってしまってますし、から、科学的根拠が全く示されてませんしね、単なる根性論ですし、でその割にはオリンピックはやるんだって言ってるのに、まあやっぱこれ聞きませんよね。今朝のインターネットのニュースなんかを見てても、なんでこの緊急事態宣言やのに外出するのって、1位はマスクしてるから大丈夫って、まあ、こっちもね、マスクしてる側の方もまあ科学的根拠がなくて、これは人にうつさないというだけの話であって、感染を防ぐものではないんだよということを1年以上前から言ってんやけど、やっぱりね、みんなに通知してないですね。で、2番目はもう自粛なんかしててもしゃあないからということなんですけども、実は2日前なんですけども、うちの長男がね、4月29日が誕生日で、まあこの日はちょっと都合が合わなかったんですけども、明くる日にまあじゃあ誕生日ですから、なんかご飯でも食べに行こうかという話になって、で、最初こうチェーン店のね、焼き鳥屋、あそこ行ってみたいって、いやいくらなんでもね、ゴールデンウィークの谷間でも、金曜日の20時住んでるとこ行ったら絶対サラリーマンでいっぱいやで、そりゃ入れへんでって行ってみたら、やっぱりね、団体様が、それも二次会風の団体様が、外でいつ入れるか分かりませんっていうような状況だったみたいで、でまあここはもう絶対入れるはずがないということで、隣に焼肉屋さんがあったんで、じゃあこっちは空いたら、それはやっぱり美味しいものが食べられたらもういいんで、で、2人やったからすぐ入れたんですけども、中に入ってみるとね、若い20代30代もおられたかな、で女性の方が多かったです。でこの人たちがね、まあコロナ前と変わらない騒ぎ方で、さすがにね、手叩いて歌を歌ってまではしてなかったですけどね、お誕生日会までしてありますしね、 で、まあ、コンロのね、向こうとこっちではそれはそれなりに距離があるし、うん、熱が出るもんがあんじゃ境に、無煙グリル境に、あの煙も吸い取る構造もあるから、まあ、目の前の人とはあの感染のリスクはないにしても、でも横の人とね、思いっきりあんなも唾飛ばしまくりですよ。で、そこのお店がね、元喫茶店やったところをあの改造したもんですから、天井が低いんですよね。で、まあ、換気扇は常に回ってるんかもしれへんけども、窓も開けてないようなね、状態で、あんだけキャーキャー騒いでるとね、うちは、まあ、あの、坊主と二人のね、親子連れなんで、あの、坊主は、お酒も飲みませんし、当然中学生から。で、あの、おとなしく食事をしてただけなんですけど、後から入ってこられた男性二人組も、まあ、よくは喋ってやりましたけど、おとなしくは、あの、こう、食事はされてたんですけど、まあ、それ以外の組っていうのは、かまってませんね。で、彦根でこんな状態ですから、そりゃ都会に行ったら全然制限聞いてへんやろという話です。で、居酒屋で今度はお酒を出すななんていうことも言ってますしね、時短だけじゃなくって。そしたらもう、そんなん商売なんかしてるわけないんだよね。居酒屋って、お酒っていう名前を提供するのが、あの、売りの店に酒提供すなって言うんやし、あろうことがコンビニで酒売るななんていうことまで言ってありますし。ね。それは余計に聞きませんよ。で、あの、道に、面してる店っていうのはちょっと世間的に格好悪い境に、あの、閉めるなり8時までなり。チェーン店もそうはしてやるかもしれませんけども、でも、ちょっと路地の方に行くと、なんもう、守ってられっかいっていうのもんやし、それから雑居ビルでも上の方になんか行けばね、まあまずやってますよ、そんなもんは。僕があの、飲食店の経営者やったら、とかやったら、まあまず守りませんね。その6万円の協力金とか言っても、その、実際にまだ振り込まれてないっていう話ですから、まあそんな状況なんで、呼びかけられてることをね、まともに聞いてる人の方がちゃんと守ってくれてる人が多いは多いんですけども、現状これ感染しばらく止まらへんのちゃうかなという感じがしますね。あ、それとあの大阪は連日あの1000人を超えてるんやけど、なんで東京がこうあの1000人を、たまにしか超えへんのか、これもちょっと不思議なとこはあるんですけどね。 PCR の検査数はあの意図的に抑えてはいるものの、うん、まあ、ちょっとあの手詰まり感のあるあの昨年は、ステイホーム頑張ったら1年後にはアフターコロナまでは言わなくても、自由が戻るんじゃないかなって思って期待して頑張ってたのに、1年経過して、全く変わってないか、むしろ状況は、ね、悪化してるという状況、まあ、これには本当にがっくりしてるというようなところです。はい、まあ、お怒りモードでちょっと長かったんですけども、今日はあの上司の、身体各部の描写でいきたいと思います。で、前回の肩こりがね、初心者の方にはね、ちょっと本当に肩すかしという感じで、情報が出てこなかったんですけども、今回はあの初心者の方にもあのいい情報てんこ盛りになってきますんで、はい、いきたいと思います。大きい位置ですね、上肢の治療は、局所に原因があまりないということで、まあ肩関節から含めて、腕で何かっていう時ある時っていうのは、まあもうほぼ 100% 痛みですよね。で、まあ、冷えとかそういうのがあるんだとか、あとはちょっと動きにくいとかいうことも、まあ、動きにくいはまあ痛みのね、変形みたいなもんですけども。で、そうなってくると、例えば、あんまマッサージしやつやと、まあ、もちろんそこを揉むということになるわけですけども、これはもうしょうがないよね。で、いわゆるその局所治療、刺激治療をするという人も、そこに、肩が痛いです、肘が痛いですって言ったらそこに、針をする、あとは重精子なんかでもそこに、低周波を当てるということなんですけども、実は上肢で痛みを訴える場合にはですね、上肢そのものに原因がないケースの方が、圧倒的に多い。圧倒的って言うとね、後にちょっとかかってくる世界にかね、まあ相当に多いね、ということをまず言いたいと思います。で、具体的にいきますね。 1.1、腱鞘炎の、大嘘ということで右矢印、雑巾、絞りで、確かめるということでね、腱鞘炎という言葉が出てきたのが昭和40年代らしいです。で、当時ね、タイプライターが日本でも導入されたんですね。今のねタイプライターを知らない人たちもやると思うんですけども、キーボード自体はクワーティーキーボードって言って2列目の左から QWERT っていう、あれでクワーティーって読むんですけども、形のキーボード自体が第二次世界大戦の前ぐらいかな、制定されて、で、それを押すと、棒がビューンと伸びてって、で、カーボン。で、まあ、インクリボンですね。をボンと押すと。そうすると、印字ができるっていうね、英字のタイプライターが、できるんだよ。で、これが、まあ、戦後に、日本でも多少は使われるようになってきたんですけども、これのね、カナ版っていうやつがね、出てきたんですよね。で、カナタイプっていうやつ。をこうやってで、これをその今言ってたみたいにアームがね伸びてってカーボンをボンと押すということですけど、指にね相当力がいるんですよね、今のパソコンの軽いキーボードじゃなくて。で、これをやったがために手首が痛いっていうね OL さんがね続出したんですよね。で、この手首のところの腱が確かに腫れてるから、だから腱鞘炎っていうことを、言うようになって、今の人たちもね、パソコンのキーボードしか使ったことがないような、スマホのキーボードしか使ったことないような人でも腱鞘炎という言葉だけは なぜかよく知ってるんですよ、ね、でも今のこの説明聞いてて、まあ話の流れからおおよそ分かってもらえると思うんですけども、ここの手首の腱も腫れてはいるんですけども、でも実際に力を入れてるのはもう腕の根元から入れてますよね。で、うちの助手経験してる人なんかはよく知ってる話なんですけども、手首が痛いです、じゃあ雑巾絞りしてみましょうかということで、タオルをね雑巾のようにしてグッと絞ってもこれで手首痛いかって言って痛いで、肩甲骨の周囲のところにどっちか高血があるんで、で、まあ、大体これは上の方から、母子、自死、薬師、小死、中死が抜けましたね。母子、自死、中死、薬師、小死の順番で、大体並んでるんで、その硬いところを、その臓器を絞ってるところに、もっぺん確認をして、で、緩めてもらって、ぐっと押さえて、で、もっぺん絞ってみ、っていうことです。と、あれ痛みがないっていうこと。で、原因はこっちなんですよ、ということですね。ほとんどその、手首の痛みっていうのは肩甲骨周囲に高血ができていて、でそこができているということです。幼稚園の先生かな、あれこの間来てやったのが。で今回来てやったのは左耳がなんかまだ50超えたとこやのに携帯電話やってたらやたら聞こえ方がおかしいな思って行ったら聴力が落ちてると慌ててびっくりしてきはって、でそれから結構状態はいいんだけども、まあ、一月に一遍ぐらいやろうかと。で、今度は耳すごい良かったんやけど私腱鞘炎になりまして、腱鞘炎ってそんなタイプライター知らんやんかって言って、もうパソコンも打たんとスマホしかいじってへんくせに、でも私左利きやから、でね、雑巾絞りをやったんですね。だから全然痛みがね、もう90何パーセント感じないんですよね、押さえて絞らすと。もうキョトーンとした顔してしまって、キツネにつままれたっていうのはこういう顔すんやで、あんたって言ってたんですけどね、はい。まあ最近のことはそんなんがあったりするんですよ。ですから本地方で確かな症と、それから表地方の時にはここ の肩甲骨周囲のところを狙うということです。で狙い方はいろいろあるんですけどね、低心でその転換手法をやるだとか、蛇線予定心でタッピングをするっていう方法も、いいですから、かなり硬い場合なんかやったら座位にして、ね、副外 の表地方 の場合でも結構効くんですけども、座位で最後射方針をねやるというのはね、もうその場で効果がどんどんと出ますから、はい、こういう方法がこういいかなと、思っています。 あとはですね、地熱球っていうのもね、よく聞きますよね、こういうやつは。年齢のいかれてる方なんかで、そのやっぱり射方針っていうのが、怖がられるケースって言ったらまあないと思いますけども、うん、全体的にふわっと楽になってるっていうような感じのことを好まれますからね、高齢になられると。だから地熱球ができる場合なんかやったら、その高血のところにあらかじめ地熱球をして表情を仕上げるっていう方法もいいかなと思います。はい。1.2、肘も、ほとんどは、肩甲骨周囲からということで、お医者さんでテニス肘って言われたんです。どう見てもこの体型の人運動してへんやろと思って、ほんであんたテニスしてんのって、してへんって、なんでテニス肘なんやろねっていう話なんですけどね。はい。あとはゴルフ肘やとか野球肘やとか、まあ、なんちゃらエルボーって言えばね、聞こえがいいんでね、お医者さんもその単なる肘痛っていうかね、テニス肘って言った方がね、特に女性なんかにはこう聞こえがいいんで、そういうことを言ったりしはるんだけど、うん、でもやっぱその表現おかしいですよね、やっぱりね。はい。で、これも動かしてみて痛みの減少も臓器絞りと同じ形で、肩甲骨周囲の方から、見ていくと、肘の痛みが取れるから、深く屈曲すると、あるいは伸展すると痛いっていうような時なんかでも、それを動作をさせて、で痛みの減少というのも見てやるということですね。はい。で、当然のことですけども、肩甲骨周囲のその高血を確かめて痛みが減少するということになってくると、僕は局所にはほぼ張りはしません。よほどほの手首が腫れてるような腱鞘炎とかね、から、肘そのものが、やっぱり熱も持ってるというようなケースない限りはやりません。はい。これは例えば膝が痛いとかいうのでも、もう膝そのものに全く問題がないとかいうんやったらやりません。でその方が終わった時に、あ、楽になりましたね、僕一切そこに張りしてへんかったら、あ、そうやねって感じで、で印象が深くなってね、そうなってくると一切他の治療をね受けに行かなくなるんでね、患者さんがね。はい。まあそういうことです。はい。1.3、挙上、制限も、首の、凝りは、大きいということで、肩が上がらないんです、肩が上がらないんですでね、50型なんです。何でもかんでも50型って言ってきゃいいんだけども、うん、で、まあ肩が痛いっていう人はそのある一定以上のこう年齢、まあそれこそ40、50ぐらいになってくると、そういうケースが多くなってくるんで、まあこれは腰痛だとか腹痛だとか言うてんのと一緒なんで、大きい意味ではね、50型でいいんですよね。うん。まあただ、肩関節周囲炎ですね。いわゆる本当に五十肩っていうやつは、ってのこの夜間痛がある。で、それもね、明け方に痛いっていうことね。それが挙上制限があるということね。で、この症状が数ヶ月以上続くっていうことを、まあまあ、狭い意味では、指すことにはなると思うんですけども、まあ、厳密にはね、もう今は、五十肩っていうやつで区別しても仕方がないと思うんですけど。で、これがやっぱりパソコン、スマホ、タブレットの時代になってきて、肩こりがね、きつくなりすぎてて、で、挙上がこう制限されているっていうケースがね、近年は多くなってます。で、逆にその夜間痛を伴う、昔から言ってる五十肩っていうのは、近年少ない傾向です。これなんでなんかなとも思いますけどね。例えばまあ、主婦の方やったらね、つけもん石とかをね、使わないようになったんかな。はい。から、まあ、男性なんかでもその農作業をしてる人はしてるんだけども、でもまあね、会社形式になってきて、休日は農業で、平日はサラリーマンっていうケースがね、減ってきたりしてるからじゃないかなっていうのは、これはまあ、あくまでも想像の世界なんですけども。はい。で、次いきますね。1.4、上肢の、自発痛と、冷えは、本地方 ということで右矢印、ジャキロンも、効果的ということ。ただやっぱりその今言ったみたいに自発を伴っている人っていうのはいます。から、上司がね冷える冷えるって言われてる。でこれの治療は何かないんかって言われたら、この肩こりの時と一緒なんですけど、やっぱ本地方以外にはないんですよね。申し訳ないんですけども。僕はその盲学校の外来をやってた頃に、局所にその、肩が痛いという患者さんはおられたんですけども、やってみて効果はなかったです。はい、まあ、丸尾先生のところにお世話になっている時にはね、何遍も繰り返してるみたいに予約制じゃなかったんで、継続してどれぐらい良くなってるのかというのがあんまりよく分かってなかったんですけども、で開業してからは、まあ、そんな気がさらさらないんで、いわゆるさっきから繰り返してるその五十肩ですね、肩関節に自発を持ってる人っていうやつの、治療で局所に針をしたっていうケースはね、あんまりな、ほぼないです。一番最初ね、開業した年にね、両方といっぺんにね、発生してるっていうね、近所のおじさんが来られてて、しかもね、病院でね、週にね、2回とかね、痛み止め注射を受けてんだけど、それでもあかんし、もう注射を受けててすごい体調も悪いから、でなんとかもう近所やし、通いやすい境にしてくれへんかいうことで、まあ本当にね、もうペンギン状態やったんですよね、このおじさん。はい、でね、力が入りすぎて、やっぱ本地方の、ね、針がね、深くなってたんだろうと思います。最初すごく苦労しました。でもまあなんとかね、 7,8 回で自発が取れて、ほんで自発が取れたら、まあそこからはちゃんと矯正できるようになるまで数ヶ月かかって治療をしたっていう経験があるんですけども、その経験からもう本地方をしたら、そのまましばらく休んでいただく、ちょっと今自発がしてるんだけどって言われても、もうこれ休んでいただくということをね、徹底するようになったっていうのが一つありますね。で、それがこうちょっとまあペースが乗ってくるというか、様子が分かってくると、まあ4回ぐらいくださいと、この自発を止めるのにって言ってます。で今でもね、そのちょっと保険的に4回って言ってるんですけども、3回ぐらいでね止められるようにはなってきてます。まあけどこれはね、あんたラッキーやったねって言ったんです。から割と自発がそこまで激烈でね、一晩ほとんど寝られませんっていうようなケースでない限りは、まあ一応4回でも3回ぐらいでかなりの方は止まりますけどっていうふうな、説明をしたりしますけど、はい。でまあ1回目はあんまり期間でも堪忍してなと。で大概の人はもう2回目で相当に減って、3回やると最近はまあ止められてる、まあでも4回っていうふうに言うようには、こう保険的にしてますね。はい、でもう一つですね、これジャキロンを効果的導入するようになってからなんですけども、やっぱりね、はっきり痛みが出てるというのは、関節もまあジャキロンの一つな方なんですけども、あとは例えば肝病、腎病、肥病ですね。それで例えばね、首の時にもちらっと言ったかなと思うんですけども、こう首の自発が止まらないなんていう人ね、肥経に対していきなり鋭気の手法をやる、まあ、ジャキロンで治療をするとすごく効果が あるケースが、ここ何例か続いてるんですけども、まあ、そういう形でいきなり鋭気の手法を用いるようなこう治療体系で、ね、ジャキロンでの治療っていうのも、これも効果的だと思います。はい、切り分けツールをね、活用されている方はそこら辺で見ていって思い切ってやるということが大事かなと思いますし、まあ、初心の方でもそれでこれジャキロンでやってみろ、見ようと思ったら当たるとね、ものすごく効果が出るんで、はい、頭に置いといてほしいなと思います。まあ要はあんまり特に自発は局所をやらないことですね、これもね。はい、大きに握って、しかし、局所を、使わねばならない、ケースが、近年増加ということで、 以前よりもね、局所でやっぱり本でも使わなければいけないというものは増えた感じがします。で、具体的にここから一つずついきます。もう一回いこう。 2.1、見逃してはいけない、亀裂骨折ということで右矢印なんですけども、診断を、誤ると、一切回復しないということ。それこそね、野球をやってる小さい子供なんかで関節ネズミなんかが出てたできたりするね、遊離軟骨ってやつですね。ポロンとね、こう関節の中で取れても、もうこれはね、もうやっぱ除去をしないとね、取れないだろうと思います。まあ最近は投球制限だとかね、それからピッチャーはその一人に絞らないようにということなんで、あんまり出てないだろうと思うんですけど、まあ10年ぐらい前まではね、確かにあって、で、まあ僕は実際にはその手術を進めたという人はないんですけども、でも骨折ではないですけども、こう軟骨が出てるというか、まあ、コブの状態になっててね、赤くなって腫れ上がってるというやつはね、これはね、相当に処方して叩かないと、治らなかったというやつ。実はうちの、坊主が今ちょっとその状況なんですけどね、去年のその緊急事態で学校が休みの時にね、学校休みなんやから毎日野球の教室はやってやるからいうことで、スポーツグラウンドのとこ でそれに行くのはおかしいやろと。で、行くなとは言わへん、ただ3日に1遍とかにせえやと、自宅学習しなさいというのが趣旨なんやさかいに、学校に行かない、集団にならない、密にならないということが目的じゃなくって、自宅学習をしなさいということが趣旨なんやからって。でも時にやっぱやりすぎてるんですよね。で、行くんやったら電車で行かせって言ったら、コロナがうつったらどうするの、全然科学的根拠のことを言うてくれないんやけどね、本当に。ごめんなさい、変な方に話がいって。で、診断を誤ると一切回復しないということです。ここ最近のね、ちょっと、苦い思い出なんですけども、まだ40そこそこのね、結構若いお母さんなんですけども、そのものすごく力を入れたんじゃなくて、例えばこう事務職してやってファイルを取るような動作が痛いって言われるんです。手を伸ばすのはどうもないけど、ファイルを引っ張るときだけ、で、最初はまあ普通に肩こりだろうと思って、で、他の手首とかの痛みとか取れちゃったんですよね。で、肩こりも楽になったって言うんだけど、その肘の痛みだけで、どうも今からやっぱ思い出すのは、局所にね、亀裂があるんじゃないかなと思うんですけどね、その特定の動作だけが痛いって言われるんです。で、他のとこなんかでもそうなんですけども、やっぱり脈上で見れればもちろんいいんですけども、これは変な痛みやなと、雑巾絞りでも痛みは取れんな、から痛みそのものが持続する自発もあるなんていうことになってくると、骨折がないかをやっぱり遠くから打診して響きをこう確認するということ、大事だろうと、思います。自転車でね、転倒されてね、上腕骨に亀裂が行ったっていう人がね、来られたことがあるんですけども。でもすごく針を信用してはるんで、即来ましたということ。あ、これは、骨に日々行って、さかに3週間ぐらいはかかるわって。で、家族が信用しはらへんせか、いっぺんレントゲン取ってこいって言ったら、そしたら、あ、日々行ってますわという話で、で、そこの診断の先生正しいと。で、じゃあ整形外科の先生は何するのって、いやー、保存療法しかありませんっていう話だったんですけど。で、まあ僕もね、上腕骨はね、2年前に大怪我しましたけども、まあ、よく響いてました。もうこれは本当に診断を間違うと、まあ、一切効かないということで。で、あと例えばね、変わったケースやと、3、4年ぐらい前だったかな。地域のこう草刈りに行ってて、こう 1.5 メーターぐらいの下に落ちてしまったんやと。で、その時に、ね、手首から落ちて、で、手が痛いんやと。で、どうもこの骨が折れてるらしい世界にボルトを入れなあかんから、来週からその 入院すること決まってあるんやけども、肩が上がらへんのと、その 肩が凝りすぎてしまって、で病院行ってる最中に寝られんかったら必ずか治療してくれて、いやもっと早起きたらこれごと治してあげたのにっていう話じゃなくてですけど、まあもう手術も決まってあるし、で手続きとかも全部取ってあるし、でボルト入れへんかったらって言って、こう目で見たらもうしっかり離脱したので、まあ掘れは掘れで受けるわって言われたんですかいに、まあそうかっていう話 で他のとこ直して、ほんで退院してきやってから、結構そのボルトのとこ箇所が痛いよって言ったら、本当に痛いさかいにってやっぱキャってね、でそれもこう、まあ補助的に治療したなんていうのもありましたけど、まあこれもやっぱり見誤ってるとも一切治らないっていうやつに、なるかと思います。はい、2.2、上司でも、肉離れは、結構、発生しているということ、右矢印、腱板も、修復、可能ということと、もう一つ、上腕二頭筋が、断裂、寸前というやつでね、肉離れっていうのはね、足のもんや足のもんやってね思ってやる人が結構やはるんですけどね、上司でもね結構起こってるんですよ。うん、でこれがやっぱりね診断っていうのはね大事かなと、思います。スポーツ以外で起こってるケースの方が多いかなっていう、感じがします。はい、まあもう、まあもちろん例えばこの間来てあったのがね、ボーリングをしてやる人ですね。で三角筋のとこが痛くて、ただ協調はねある程度もできるんだけど、途中からが痛いとかね、からボールを投げてる時はええんだけど、投げ終わった後のこうバックスイングの時に痛いとかね、器用やなという話だったんですけどね、これやっぱ肉離れやったんですよね。から除雪作業をしててね、その後からで手が痛くなったんやけど、これ結構肉離れが多かったりするんですね、引っ込んでなかったら。はい、でこれもやっぱり診断を間違ってるともうどうしようもないですけど、で、治療はその、症に従って治療をして、でそこの、肉離れの箇所に射方針をするっていうことですね。はい、もうこれができればどうってことのない話なんですけども、でこの腱板の、修復も可能っていうふうに書いたんですけども、この間から来られてる方がね、2ヶ月半ぐらい前に自分で軽トラを運転してはって、で何かに乗り上げてね、こう横転するという事故に、ね、自損事故なんですけども、でまあむち打ちの症状も出てるんだけど、とにかくね、右の三角筋が痛くて痛くて仕方がない、もうこの2ヶ月まともに寝てない、ってちょっと睡眠取るとまた目覚めてもた、もうでさすが2ヶ月も経ってるんで、ある程度は、ね、寝てるって言ってもまあ1時間2時間で起きてはまたしばらく寝てって、でもういっぺんぐっすり寝たんやと、であっちもこっちもだいぶ治療行ったって言って、で紹介されて来られたんですけど、で見たらまだ2ヶ月半経っててもうすごくね腫れ上がってるんですよね。でこれは骨は大丈夫かなと思って、打診をするとどうもない、脈上部でもどうもないということだってこと、まあ、肉離れか腱板だろうということ、肉離れでねそんだけね長くはやっぱり痛みがね、痛みそのものは続くんですよ、肉離れでもね1年でも2年でも続くんやから、でそうなんやけども、寝れないほどの痛みっていうのは取れるはずやからということ、これはどうも腱板が部分断裂してんじゃろうなと、いうことで場所を特定して射方針をやると、そうすると1回やったらね、その日はねもう久しぶりに寝れましたと、明け方から痛かったけど、で2回やったら、そしたら3時間ずつぐらい熟睡できるようになったっていうことでね、今6回ぐらいやってんのかな、もう睡眠は全く問題ないです。で居上もほぼできるようになりました。ただある箇所に行くと痛いですっていうことで、まだくっついてる最中なんですね。でもクレー射撃をねずっと趣味でされてるんですけど、免許更新でねライフル撃たなあかんやけどって でそれがちょうどそのあの一番痛いところにね、あのライフルのこの銃傷っていうやつのあの支えるやつねとか当たるんですね。で今まで痛くてそのライフルが構えただけでその銃傷が当たるだけであの痛い世界って、いや実際には撃ってなかったんやけどって練習でために。でも免許講習普通にできました。はい、まだ射撃の精度はあのダメなんですけどね。で、他にもね何例かちょっと最近続いてて、もう鍵盤のね、部分断裂はでも完璧にねできるなという自信が、あります。はい、で完全断裂っていうのはねもう最近見たことがないんでちょっと分かんないんですけど、一つだけ、ね、残念ながね、2年ぐらい前にね来られた方で、膝が痛くてどうしても治らないからっていう、でそれが敦賀からね来られてすごく良くなって、60どれぐらいの金半ばぐらいの方で、独身のおじさんやったんで、全然こう家族がおられない方で、でまあもうちょっと働きたいからっていうことで、でもう今まではすごい大型トレーナーとかをこう港でね、もう一番でっかいやつとか乗ってやった方ですけど、タクシーの運転手したいかなっていうので、で鍵盤が断裂して腕が上がらないからで、ちょっとそれの専門医っていうのがたまたま福井にいてて、で診察したるという順番が前から予約してたんが回ってきたんで、で見てもらうわって言って、で行かはったんです。で半年後ぐらいにね、キャッタルね、どうやって言ったらね、何のことはない、右の肩関節自体を人工関節に入れ替えられたって言うんです。えって、いやまあそら股関節やね、膝っていうのは人工関節があるからっていうのは知ってますけどね、今はそのリウマチ関連のことであっちこっちに、ね、人工関節があるんですね。で肩関節なんかでもうめんどくさかったらね、人工関節にねお医者さんね入れ替える方がね楽そうで、はい、で痛みとしては、まあ、完全ではないけど、確かに消失するらしいんです。ただ人工関節はその可動域制限っていうのがどうしても出てしまうんで、で、水平ぐらいまでしかもうやっぱ上がらないみたいですね、人工関節に変えると肩関節を。まあほんでタクシーの運転手やっぱ消化の末とかでもこれではハンドル回すのがちょっと窮屈やなって言ってはったんですけども、この方ね無理もう1ヶ月早くからねやってればね、っていうなちょっと話が思ったりします。からもう一つ忘れられないやつがあるんですけど、上腕二頭筋が、断裂寸前っていうのが、こういうケースがあったんですね。見た時にね、もう本当に指にゴボッとはまるんですよ。で、全然肘が曲げられへんし、痛くって、昨夜寝てない。で、とにかくね、肘が曲がらへんやけどって。けど、肘は全然痛ないんやけど、なんでかしらけど力が入らへんって見たら、本当にね、こう、上腕二頭筋が、こう、に、垂直に指がはまるんですよね。びっくりして、うわ、これ断裂寸前になってんのよ。なんかこう、作業したいと確かしたって言ってあったと思うんですけど、もうこれはね、当時ね女子がいてたんで、でとにかく背に腹は変えられんから、で今晩こんだけ治療量をやるとちょっと反動でそのしんどいと思うけども、それでもいいかって言ったらいいって、手術するくらいやったらいいって言われた世界にいて、15分から、ね、20分ぐらい叩き続けました、そこの部分を。で明くる日に来てもらったら、さすがに偉くてよう寝れんかったけど、でも肘が曲がるようになりましたって言ってね、上腕二頭筋腱の断裂寸前を治したっていう、あとこう思い出があります。はい、2.3、断髪師は、両方を、攻めるということでね、はい、断髪師の治療もね実はね、うまいこといくケースといかないケースがね、あって、近年まで苦労してたんです。で基本はやっぱりね肩甲骨周囲です。でこれでね綺麗に治るケースがまあ6割ぐらいなんですけども、でもね6割いうことはね、あんまり率がいいとは言いませんよね。野球のバッターじゃないんやから、僕6割っていうのは下校なんですからね、古典で言うとね。で8割で中高、9割で上高なんやから、まあ、下校の段階ですよね。でまあいろいろやってみたんですけども、割烹屋のおばさんがね、もう過去にね何遍もこの 断髪臭やってて、で何遍も切ってるから私慣れてんねん言って、3回くらい治療してもやっぱり痛み取れへん世界に切ってきてもらおうわって言ってね、あっさりね整形外科行ってね、そこの部分をこう切って塗ってもらってきやった。あれ見たらショックやったなやっぱり。うん、で治りが悪いやつはある程度その処方針でそこを叩いたりもします。ただ、これもねあんまり効率が良くなかったんですよね。で最近どうしてるかって言ったら、ね、そこの部分をね蛇線予定針も併用するんですね。でそうするようになってから局所の熱が引くんで、これはその指のこの腱自体が良くなるんじゃなくて、局所のやっぱ熱を取るということが大事みたいですね。でそれと肩甲骨周囲のその高血糖というのこれのダブルで治療をするっていうケースで、やっと8割ちょっとぐらいかな、まだ上向には僕行ってないですけども、行けるようになってきた感じがします。はい。で、2.4、ヘバデン、結節は、じゃ専用低心で、解決ということで、今日の、一番最後になって一番おいしい話をします。ヘバデン結節っていうのはね、そのある一定以上の年齢の方、40以上ぐらいの女性で、まあ、50から60ぐらいの方が多いと思うんですけども、指の、関節、これが遠位関節、近位関節、どっちにも、まあ、遠位の方がね、ほとんどなんですけども、これが痛みが発生して、しかもね、変形して曲がっちゃうんですね。で、結局最終的に伸びないって。でうちの母親がね生きてた時に、僕が開業してねしばらくした頃にこのヘバーデン結節になったんですよね。であんまり痛い時にはねちょっと治療してくれっていうことで、まあ、肩こりの治療したりとかちょっと蛇線予定心あごめんなさい射方針ですね、をやったりすると 2,3 週間いいんだけどやっぱり痛いと。で結局ね 2,3 年そういうのを繰り返してたら痛みは感じなくなったんですけども、指が曲がったままになっててね、悔しかったなというのがあって、でこのヘバーデン結節ね、なかなかねうまく治療がいかなかったんです。で、射方針をやってもそんなにね痛いとは言われないんですけど、まあ中には痛いと言われる人やるんやけども、まあまあ大体は気持ちって言われるんやけども、痛みを抑えることはできてもね、進行が、ね、止められなかったんです。で2年ぐらいまですっごい嫌やったんですよ、これ言われるのが。ところがね、今さっきの広告とかを聞いていただいてたらもう分かると思うんですけど、何を持ってくるか言ったらね、蛇線予定紙で、首のところのその養鶏のね細かな蛇を払うということをやりかけて、で待てよ、これは局所に、蛇が停滞してて、で抜けへんのちゃうかなと。でそれも本当に 何かの拍子にそこの局所で蛇が抜けたかってるのに出られへん境にいうことで、で変形をしてしまうとこう抜ける道ができてしまって痛みが取れるんちゃうかなっていう、ふっとこう思うこと。で蛇線予定心もね軽くやってみたんです。だから先生なんかこの間からうまいこと痛みが取れたよっていうケースなんかが増えてきたら、そしたらだんだんとそのケースを見ていくと、この場合はねそのいつも言ってるその自身はね若干こう蛇線予定心のこうお尻の側ねよりも、出してた、ああいう持ち方ももちろんそうなんですけど、もう少しね上の方でつまんでそれ自体は当ててもいいかなと思うんですけど、指のところ、特に何本もなってる人っていうのはね指を揃えてね一気にね自身の側から小指の側、小指の側から自身の側でもどっちでもいいんですけども、一気に横断してね叩いて処置していかないと効率が悪いんで、でその時にはちょっと指を出してる形だとうまくいかないんで、少し先端側の方でつまんでこう一気にやったりしてるんですけど、これでも十分効果が出ます。でどうだろうね、平均 3,4 回ぐらいでね平均になっちゃうんですね。今まで何してたんやろと本当にね、思いますね。で今も言ってたみたいに これ分かりかけた頃は一本一本やってたんでね、手間かかるなーって感じだったんですけども、この頃は、4本まとめて揃えて一気にやって、で、どうしてもその、変形が激しいやつだけ、個別に後から一本、側面の方もやるかなっていう、そのやり方。うん。で、この間から来てやる人でね、やったらその段階でね、痛みがすごく楽になって、で、2回目と3日ほど前に来られたんですけども、痛みがしょっちゅう走ってたんでね、一気に頻度がね、3分の1ぐらいになった相手。で、こんな方法ね、もう本当に、3年も4年も前に、なってなくて、今でよかった、相手ね、言ってありましたけども。あ、そう、昨日来てやった人なんかは、息子が京都医研にね、ただいま現在行ってやるお母さんなんですけども、えらくこう、お母さん、おばあさんから聞いてきて、お母さん来て、で、興味を持ってもらってるんですけども、このヘバーデン結節がなかったら昨日で終わるとこやったんやけど、ぜひともやってほしいと。で、邪線予定心というのは、うちにしかないというか、大元のデザインした人がここなんやから、で、これを使いたかったら、勉強会に来てねなんて話をねしてたりもしてたんですけど、ということで、はい、今日はね、元々のコルダのとこから追い返りモードでテイクワンでどうしてもまとめるということで、少し話はダラダラとしたかもしれませんけども、美味しい話もたくさん盛り込めたと思います。はい、このゴールデンウィークを繰り返し聞いていただければ幸いです。これで終わっていきます。ありがとうございました。